はじめは俳句の部です。審査員は松井邦弘先生、高野睦夫先生です。入賞者をご紹介します。1位、神奈川県広瀬智子さん。2位、福井県内藤よし子さん。3位、和歌山県本間美智子さんの3名です。まずは審査員の先生方からのコメントです。はじめは松井邦弘先生です。
身につまされるような句がとても多くて、選句にはとても俳句の方向ですけども、とても困って迷いと言いますかね、そういったものが随分あります。そしてまた特選だとか秀作とか、そういった選に選ばれなかった側のものもまたもったいないなと思いつつ、選句の数が決まってますのでね、振り落とさなきゃならないということも出てきましたが、俳句そのものは選をする方の好みっていうのがありますので、そういったもので選ぶことになるので、選に入らなかった方、そういったものもまたもったいないと思いつつも仕方がないかなという気がします。もう一つ、障害を抱えた意識、そういったものがとてもうまく出ている、そんな作品も随分ありました。身につまされたりしておりました。ところがそういったものを前面に出すことによって案外損をしている作品も多いかなと、自分自身の問題、あるいは人に何かを感動を与えようとかっていう意識がちょっと見えている作品もあるんですが、俳句っていうのはそういう意識を前面に出すというと案外損をすることが多いような感じがいたします。そんなわけで、俳句そのものはものによって表現なさるといいかな、ものの表情を捉えていく、そういったことで作品が成り立っているものを私自身は、案外拾ったりしております。全体としてはそういうことで、案外自分自身の苦しみとか苦労とかっていうものが前面にあまり出てないものを拾ったことを記憶しております。
次に高野睦夫先生からのコメントです。
俳句愛好者の皆さん、こんにちは。文芸大会俳句の部の選に数年前から携わっている高野睦夫と言います。応募者の皆さんには毎年たくさんの作品を投句いただきありがとうございます。今回もバラエティに富んだ楽しい句、味わい深い句、それらをたくさんお寄せいただきまして嬉しく思っています。今回の俳句の部の第1位は、港まで天風呂続き夏の空という、神奈川県の広瀬智子さんの作品です。これは散歩の途中でしょうか、展示ブロックに沿って港へと向かう様子を詠んだものです。白杖を頼りに辿っていくと、次第に潮の匂いが濃くなり、間もなく港が近くなっていることを実感しているのでしょう。熱い太陽の日差しから真夏の空が広がっていることが想像できます。展示ブロックの黄色が眩しくずっとつながっている様もイメージできます。海を楽しみにしている作者の心の弾みようが手に取るように伝わってくる良い句でした。第2位には、両の手に吹いたくなる虫の声、福井県の内藤よし子さんの俳句を頂戴いたしました。これは庭に広がっている虫の声でしょう。お宅のお庭だと思います。耳を澄ましているとすぐそばにまで溢れてくるように聞こえてきたのです。その虫の声をできることならおそらく両手でしょう。そこで救い取りたい、そして自分のものにしたいと感じたのです。虫という生き物がいすじに鳴いている、その命を救いたりというふうにも読めます。虫の心がよく伝わってくる、また作者の耳を澄ましているその時の気持ちも感じられる良い句でした。第3位には、優しさに触れて号泣、 雲の峰という和歌山県の本間美智子さんの俳句を頂戴いたしました。これはどんな場面でしょうか。具体的には分かりません。優しさが風景、その時の相手の様子が直接は伝わってこないからです。それでも危険を感じた時、あるいはどなたかが危ない、そのように思った時、手を伸べてもらったのだというふうに思います。もしかしたら体を支えてもらったのかもしれません。その時の人の優しさに触れ、そして感動した気持ちが伝わってきます。号泣という強い言葉ですが、ここに作者の気持ちがよくこもっているというふうに思います。雲の峰のたくましさが印象的で、これも夏の青空が目に見えるように感じられる俳句です。以上、三句についてのみ述べました。他の句にも触れたかったのですが、時間がないので割愛をいたします。来年もたくさんの俳句を寄せていただくことを楽しみにしております。健康で俳句を毎日作って、そして一日一日を充実して過ごしていただければというふうに思います。
それでは1位に輝かれた広瀬智子さんのインタビューをお聞きください。
広瀬智子さん、この度は俳句部門での文部科学大臣賞並びに日蓮会長賞の受賞、誠におめでとうございます。
ありがとうございます。
受賞にあたり今のお気持ちをお聞かせください。
最初は信じられないって感じでした。で、今までコツコツコツコツ浮かんだことをなんとなく俳句を作っていたんですけど、それが自分なりに勉強していったことが大賞につながったってことで、とても嬉しく思っています。
受賞をした時にですね、どなたかにご報告をなさいましたか。
母や私が俳句を作ってるってことを知っているお友達とかに受賞したってことを報告いたしました。
その際に皆様からどんなことを言われたりしましたか。
俳句を作ってるってことを知っているのはごくごく本当に親しい友達しか知らないので、なんか今まで一生懸命やってきた甲斐があったねとか、そういう感じに言われました。
ありがとうございます、はい、それでは続きまして、今回受賞されました広瀬さんの作品、港まで、はい、天風呂続き夏の空、こちらの作品を書こうと思われたきっかけなどがありましたらお聞かせください。
はい、小さい頃から山下公園までの道をよく歩いていたんですね。で、そこの道をこの夏なんとなく歩いてちょっと散歩してみようかなって形で散歩の気分で歩いていたら、なんか急に浮かんで、そのことをまとめたら受賞につながる句ができました。
広瀬さんが俳句を始めようと思ったきっかけは何ですか。は
い、中途で目が悪くなったので、本とか読んでても全然身に入らなくて、そんな時に一朝を散る真っただ中に放火ありっていう句を聞いたんですね。で、その時に一朝を散るで、まあ、黄色い色が現れて真っ只中に放火ありってことで、イチョウっていうのはそういえば東大の校章だったなと思い出して、で、そこが大学ということにつながって、なんか一つ一つのパズルをつなげていくような感じで、そういうパズルをつなげた時の、その出来上がった時の情景がとってもなんか鮮明に思いましたので、それに惹かれて歳時記とかちょっと気になる句とかを拾って、自分で情景をつなげていくことがとても楽しくなってきて、それで自分なりにもじゃあ作ってみようかなってことで俳句を作り始めました。
ありがとうございます。はい、そういった作品を作る上で大切にされていることや、その面白みとはどのようなところにありますか。
人間には五感がありますよね。そのうちの私の場合、視覚が弱くなってしまった分だけ四感で俳句を作るようにしています。それでコツコツコツコツ自分なりに素直な気持ちで作っていきたいということで作をしています。 見えなくても、はい、目をつぶってみると見えないものが見えてくるって言葉を聞いたことがあって、目をつぶってみると視覚的なことは一切なくなりますよね、目をつぶったことによって、はい、そうするとこう目をつぶって周りの状況を聞いてると鳥の声が聞こえたとか、あ、コーヒーの匂いが匂ってきたということで、そのいろんな音とか匂いとか、
はい、
そういうものを感じるようになって、そういうことを俳句として作るように心がけてます。
このような文芸大会に応募してみたいけれども自信がないわと躊躇されている方もおられるかもしれません。
はい、
今後応募を考えている方へアドバイスなどありましたらぜひお願いいたします。
自分の気持ちに素直な気持ちで作っていて、それが自分なりにとても好きだなと思ったら応募したらいいと思います。素直な気持ちで浮かんだことがそのまま作家につながると思います。それによって第三者がこの方はどんな気持ちでどんな感じに俳句を作ったのかなっていうふうに、私がジグソーパズルをこうつなげて一つの情景を浮かべるように、それがその方が作った情景じゃなくても十人十色みんなその方の情景がどんなイメージで浮かんでるかってことを後々感じていただけることがとても楽しいことだと思いますので、五七五でとても簡単な17文字なんですけど、その一五一五に気持ちを込めて作ったらそれでいいと思います。
ありがとうございます。
はい、
それでは最後に来年の抱負を伺います。2022年はどのようなことに挑戦してみたいですか？
まだ具体的には考えていませんが、私にしか作れない私なりの句を作っていきたいと思っています。
広瀬智子さんにお話を伺いました。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。